5月放送分ワンヌマプラス子育てのお時間です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げました子育てグループ、プラウド沼津子育て、そして私コースト FM のパーソナリティ上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていきます。さあ、ということで今日は沼津市立図書館にお邪魔しまして、図書館で収録した様子を皆さんにお届けしていこうかなと思います。いつも通り、プラウド沼津子育てから宮代ひろみさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。拍手を。
初めてです。
初めてです。
ありがとうございます。そうですね、今日は、
図書館です。今日
は、はい、図書館の楽しみ方、沼津市立図書館の楽しみ方や親子での読書の喜びなどを話していきたいと思っています。
はい。
で、今日はこのテーマにぴったりのお二人をお呼びしたので、早速自己紹介をしていただきたいと思います。
はい、ではお願いします。
市立図書館の館長の小和と申します。
はい。
図書館で4年目になります。その前は、企画部というところにいて、沼津市のまちづくり全般をやっていたんですけれども、さらにその前、多分6年前、
はい、
宮代さんに、
ね、
はい、初めてお会いした頃だと思うんですが、その時は福祉の環境をやっていて、プラウド沼津子育てをちょうど立ち上げてくださったばっかりの頃でした。皆さんにはいつもお世話になってます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。じゃあ拍手しましょう。今日はね、で
暖かい、
今日はね
暖かい
です。もう一方いらっしゃるんですよね。宮代さん。
はい、もうお一方、はい、イラストレーターをやっておりますヘレンと申します。
はい。
大阪から嫁に参りまして、2003年にこちらの沼津の方に嫁ぎました。はい。だから20年もう今沼津の方に住んでいる形になります。はい。子供さんにおりまして、もうだいぶ大きくなってきたんですけれども、はい、本当に図書館にはもう大変お世話になりました。
ありがとうございます。は
い。で、私本当に嫁に来たというか、30過ぎてから育児中にイラストレーターになったもので、
はい、
はい、本当に絵を描くということをもちろん仕事にしておりますけども、子どもたちがやっぱり絵本を見るみたいな感じで、
うん、
ずっと図書館でね、もう本当に絵本から離れないぐらいの形で、だから自分も横で描いたりとかしながらいろんなことをしてまして、じゃあよろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、今日はせっかく図書館に伺ってますので、
はいはい、
小和館長からその図書館のいろいろ伺っていこうと思いますけれどもね。
はい、
お願いします。
はい、
早速宮代さん、そこから行きましょうか。
そうですね、はい、和館長に伺いたいんですけれども、はい、図書館のサービスで例えば私たちのような子育て世帯におすすめのものっていうのは何かありますか？
はい、いっぱいあるんですけれども、
う
ん、今一番旬な、
はい、
一番目のおすすめですけれど、
はい、
この4月に、うん、図書館にフォトスポットが誕生しました。
はい。
ウサギとフクロウのトピアリって何ですか、はい、動物の形をした樹木なんですけども、はい、それをなんと図書館に寄付してくださった方がありまして、
はい、
玄関のすぐ横、はい、アプローチの横に、うん、設置しました。
はい。
ですので、どうぞ皆さんご来館なさった時には、うん、そこの庭の中入っていただいて結構ですから、動物たちと一緒に、記念写真を撮っていただきたいと思います。はい、
素敵ですね。
はい、これね、今日入ってくる時に私、はい、見てきました。
気がついてたです
。うん、すごくね、可愛らしい。お子さんも喜ぶかと思いますが、
沼津図書館フクロウの形、
うん、
あ、
そうだね、そうなんですよね。まだまだありますね。
はい。2つ目になりますけども、はい、図書館本読むだけではなくて、はい、映画の上映なんかもやってます。夏休み、春休み、冬休み、こういう長期のお休みには、うん、子ども向けの映画を、4階の視聴覚ホールで、上映してますので、はい、どうぞご覧いただければと思います。
はい。そしてそして、はい、
そしてあと夏休みですね、うん、今お休みの話が出たんですけども、
はい、
4年生以上の小学生を対象に、はい、夏休み子ども探検隊という、はい、イベントがあります。
はい、
これは夏休み中に図書館のお仕事を子どもたちに体験してもらうというもので、本の貸し出しとか、はい、あと読み聞かせなんかにも、はい、
すごいですね。
はい、お姉さんと、お兄さんお姉さんとして挑戦して
もらいます。エプロンをつけて。
はい、そうです、そうです。
憧れですね。
はい。はい、で、こう、 返却の時にバーコードでピッて
や
る、
ああやりたいですね。
それがね、ほとんど人気なんですよ。
そんなもニーズあるんじゃない。
私もやってみたいです。
体験会やりますか。
ぜひやってほしいです。
体調ですね。
いや体調じゃなくて、
はい、
も
う一般で大丈夫。
はい、ありがとうございます。お正月も何かあるんですよね。は
い、毎年本の福袋っていうのを、はい、やってまして、
いいですね。
はい、はい、こう何冊か本を一つに包んで、外からは見えないので、ただその上にこれは、うん、例えば車の本だよとか、テーマだけ書いておいて、そして選んでもらう、何が入ってるか分かんないので、意外と子どもたちワクワクと、はい、選んでもらえる。そんなイベントになります。
これは子供だけですね。
残念ながら今度大人版もやりますか。
面白そうですね。この本の福袋というワクワク感
が面白いですよね、はい、うちも借りたことがあって、ね、
あ、そうですか、ありがとうございます。
その時は英字新聞で包まれてて、
はい、
なんかすごいやっぱ子供もテーマだけを読んで決めるっていうのが新しいって、すごく気に入ってました。
ここ何年かやってらっしゃるんですか。
そうですね、ここ、まあ、数年は、ね、はい、やってますので、はい、ぜひ見に来てください、
はい、
お正月やってます、
はい、
はい、はい、で次行きましょうか、宮代さん。
はい、そうですね、いっぱいもっと聞きたいんですけれども、例えば図書館デビューをする親子に向けたサービスとかもあるんですよね。
はい、子どもさんはもう本当に0歳から本を読んでもらう、はい、これとっても大事なことですので、これは沼津市でやってるんですけども、ブックスタートっていう、授業があります、
はい、
これは7ヶ月時の健康診断の時に、はい、来ていただいたご家庭に本を1冊ずつプレゼントする、うん、という、
そう、硬い本なので、
はい、
舐めても大丈夫っていう、はい、012シリーズっていうのは、割と子供の手でも強いんですよね、
はい、
で溶けない、
そう、うん、分厚いですよ、
分厚い、
うわー、すごいですね、うん、
はい、でこれは7ヶ月児だけじゃなくて、うん、2歳になった時の健康診査の時にも、はい、もう一回、
あ、そうですね、
ブックステップっていう同じような本のプレゼントになりますので、
ブックスタートからブックステップに
行くんですね、次のところに行こう
して、いやこれはいいプレゼントですね、
はい、
すごい丁寧で、その都度選択肢を何冊か与えてくださるので、子供がジャケ買いみたいに選ぶこともできますし、兄弟がいたとしても違うものを選べたりするから、
確
かに、はい、いいですよね、うん、
それから図書館を利用するというね、うん、
はい、
サービスについてもご紹介いただきましょうか。
はい、そうですね、はい、初めての図書館というサービスがあります、う
ん、はい、
0歳から楽しめる、はい、さっきね、うん、お話ししたんですけども、でもう0歳の時から、自分のカード、利用者カードを、作ってもらいたいなっていうことで、そういう、イベントをやってます、まあ、親子揃って図書館を利用してもらう、
はい、
取り組みです、
うん、
毎月これやってまして、
はい、
第4火曜日に、10時半から、うん、図書館に来ていただくと、
うん、
図書館の見学、
はい、
それから、うん、お話し会もやります、はい、で、あと絵本の紹介、うん、そして最後に利用者カードを作って持って帰ってもらおうという、はい、
これ見学の司書の方が、
あ、そうなんですよ、
はい、全部ナビがいる司書、
はい、
以前プラウド沼津子育てのライターも子供と一緒に行って、はい、
ね、
その様子も、はい、記事で残っているので、はい、もしよかったらインスタグラムとか見ていただくと様子がわかるかもしれないですね。
みんなベビーカー引いて0歳の、
はい、
うん、もう一人お兄ちゃんの手を引きながら
図書館にいて、それを横で通っていく子たち見るだけでも
可愛いですね。
楽しいですね。
本当ですね。
それから図書館御朱印帳というのもあるんですか。
はい、御朱印帳まで、
うん、急にヘレンさん、
どこまで、いやすごいですね、
はい、
はい、子供用の、ね、読書手帳なんですけど、僕はこの本何いつどんな本読んだよってことを、ね、書いてもらうための御朱印帳、これを今の、初めての図書館の参加者にプレゼントします。
いや、うちも子供2人いてまだ小さいんですけど、まだ文字読めない中でも、 小さい時から本読んでると、うん、物語を頭で覚えてるんですよね。
そうです、そうです。
だから、文字で読めなくても、うん、このシーンこうだったって、うん、物語がスラスラって言葉で出てくるっていうのは、ね、子供ってすごいなって、まあ、我が子ながら親バカなんですけど、
う
ん、
親バカですね。
ねえ。もっと親バカだと思うん
ですけど、ね。親バカは素晴らしいと思いますね。
でもね、やっぱりそれぐらい小さい頃から本とかね、本に親しんでいくっていうのは、大事だなというふうに思いましたけれども、さあ、そんな沼津市立図書館の利用状況についてもね、はい、伺っていこうかなと思いますが、宮代さん。
はい。はい、実は私、この春、娘が小学校1年生になったんですけれども、はい、学校から図書館の利用カードについてのお知らせをもらってきたんです。はい、
うん、
で、まあ、図書館の利用者カードを図書館に来なくても作れたりとか、あとは一人一台配ってもらってるあの、クロームブックでも電子書籍を借りられるっていうふうに書いてあったんですよね。
なんか随分時代が進んでるなっていう感じがしますけれどもね。
で、ちなみにあの、和館長に伺いたいんですけれども、現在、沼津市立図書館で借りられる電子書籍って何冊ぐらいあるんですか？
13,000。すごいですよね。はい。13,000タイトルっていう。
13,000。
はい。まあ、本は何冊なんですけど、
はい、
これデータです
ので、
データ です ので
、
タイトルっていう感じなんですけど、はい。
多いですよね。
そうですね。喧嘩では一番感謝的なのがあります。
これは誇るべき。は
い、本当ですよ ね。声を大にして。
声を大にして。
控えめに言うことではないですね。
すごく恵まれた環境にいるということですよね。
おかしいですね。うん、
これ、内訳はどんな感じですか？は
い、そうですね。ただね、今の13,000のうち、うん、
はい、
今、子供さんのね、お話あったんですけど、はい、児童書が1000しかないんですよ。
うん、
これは、まだ、これから電子書籍って作家さんがまだ参加してない作家さんとか、それから、公共図書館用の絵本、
そうです、
電子書籍なので、それがまだちょっと普及が遅いものですから、1000冊ぐらいということでちょっと少なめになっちゃいます。ただ借りる貸し出し数を見ますと、児童書は3割、全体の3割。
すごいですね。
まあ、1000冊だと 7%、1割ないのに、貸し出しは3割。
やっぱりデジタルネイティブなんですよね。
そうです、
そうです。何の抵抗もなく借りるんですよね。
親の方が抵抗がありますね。
そう、抵抗っていうか、紙が好きという、そうです
ね、ページをめくりたい。
匂いを嗅ぎたい。
ちょっと古い人間になってきたん
ですよね。いやいやいや、
どちらの良さも多分あるかと思いますけれども。
そうですね。
うわ、すごいですね。
でも、その電子書籍だからこその、こう、プラスアルファの機能みたいなのもあるんですよね。
そうですね。はい。読む、目で読むんじゃなくて、耳で聞く。
はいはいはい。
機械が読み聞かせを、はい。音声の読み上げをやってくれる機能。これがだから、お母さんの読み聞かせと一緒ですよね。
そうですね。これはね、このちっちゃい子だけでなく、やっぱりご年配の方もそうです。
そうです。
本当に。目が悪くなってる母なんか、
はい。
やっぱり本を読むことが好きだったのが、届いてしまっているので、そういうやっぱり私たちもちょっと抵抗ありますけど、そういう人たちが使いやすい形で、
ね、
普及していくといいですね。
なんかこの前、先月出ていただいたバイリンガルのお母さんたちは、要は日本語で読み聞かせをしてあげたいんだけれど、日本語があんまり上手じゃないっていうのを感じていて、そういう人にとってはいいですよね。
そうですね。
はい。多言語でっていうか、
ね、はい、でいろんな言語もありましたね。英語とか中国語、韓国語、フランス語。
その国の言葉を知りたいから絵本から勉強できる
とか、はい、ありますね。で日本語もあって、いろんな多国籍があって、童話とかで。
なるほど、ちなみに、ヘレンさんのお宅、はいはい、あと電子書籍とかは読まれるんですか？
私はすみません、図書館ではなくネットの方で、
はい
はい、やっぱ子供がそういうふうなネットで、いろんな小説を読むというのが、
はい、
結構もうこの4年間コロナだったりいろんなものが解禁になっちゃいましたよね、私に勧めてきますいろんな小説を、はい、今ライトノベルというものもありますし、反対にライトノベルから入ってるからいろんな本が読みやすくなってるみたいで、もうそういう意味では私も自分もそのネットで朝起き抜けはネット、
はい、
ちょっとほっとしてコーヒーとかを飲むときは書籍の方で
使い分けて、
シーンごとですね、
はい、イメージ、ムード的なものを求めてるんでしょうかね。
ちょっと前までの図書館のイメージが、やっぱこうガラッと変わってきてるなって、うん、その電子書籍も充実してきたし、うんうんうん、特にこの沼津の私立図書館って、そのね、対応しているタイトルも多いよってお話ありました。うん、たくさんの方にね、やっぱ来てもらいたいっていうのが一つ大事になってくるかな。それももう老若男女問わずたくさんの日ね、
う
ん、
そうですね、
ね、人たちにと思うんですけど、あの、そんな仕掛け作りも一つ図書館ではやってらして、ここであの読み聞かせについてもちょっと PR しようかなと思うんですけれど、読み聞かせの取り組みもしてらっしゃるんですよね。
そうですね。はい。はい、読み聞かせは、結構やってるんですよ。毎週、はい、木曜日と、はい、土曜日、
土曜日、
うん、に、やってます、はい。それからプラス日曜日も、うん、第2、第3日曜日には、読み聞かせ会をやってます。はい、
そうやってる感じですね。午前と午後、ね、どちらでやってますか、
ね、今のお話全部、11時から。
あ、お昼前、
ね、お昼前にやってます。
30分ぐらい。
うん、あ、そうね。子供さんが午後はね、登録になっちゃうん
です
よ、
ね。ああ、
なので、一番楽しい。
なるほどね。
そうですね。
で、家族で来て、読み聞かせして、じゃあお昼食べて帰ってもらう。そういう時間ですね。
スタンプとかやってほしいですね、こういう時に。あ、入り口でね、来たらスタンプもらえるとか。
あ、やります。終わると
ね、
はい。こうスタンプ帳があって、
そうですね。はい、すね、ご身長作れることはやっぱ違いますね。そう
やっぱり、ね、スタンプ。
やっぱスタンプはどの世代も集めた
くなるアイテムですからね。ラジオ体操のあれですね。
はい、さんも、皆さんも。
またそれ集まると何かもらえるんでしょ、あ、なんか違うのかな、なんか
しおり止めることに意味がある。あ、
そうです。すみません、もうおばさんで申し訳ない。
もらえなくてもいいですよね。
そうですね。意味があることです。
もらうために行くんじゃないですか。
そうですね。本当ダメですね、そうしていくと。
何でしょう。
なんかもらおうとする。
ヘレンさんの一言からみんなフォローの試合が
始まる。いやいやいや、もうね、もう転が
る。私、ラジオ体操とか言ったもんだから。ラジオ体操もらえるですよね、すみません。
いやいや、
も
う、やった。あの、読み聞かせね、これ、実はうちのコース FM のパーソナリティもボランティアとして、はい、
あの、ね、
参加させてもらってるんですけど、
はい、いただいて、
すごくね、あの、我々喋り手もいい経験したって言って帰ってきます。ですから大変私たちもね、あの、ボランティアとしてもありがたい経験させてもらってるなと思うんですけれど、いえいえ、こちらこそですけれども、あの、やっぱりそういう仕組みきっかけで、とにかくたくさんの方に図書館来てもらえたらいいななんていうふうにも思っているわけです。でね、ここからは、ちょっとね、これからに向けての図書館、ちょっと妄想しながら私たちお話ししていこうかなと。
いいですね。
は
い。
思うんですけれどもね、はい、宮代さん。
そうです。あの、今日、ね、
もうブレーコーですよ。
みんな、放送されちゃうんですけど、
ね、あの、みんな放送されちゃう。
それぞれの今日立場でね、図書館を楽しんでる、私たちが集まったので、はい、こんな図書館あったらいいな、夢の図書館、はい、ですので、まあ、妄想ですよね、
は
い、
うん。
で、お話ししたいなと思ってるんですけど、はい、ちなみにヘレンさん。
はいはい。
どんな図書館
が、もう、先生、妄想大好きなんです。
はい。
よろしいですか、
そうそうそう。
はい。たまに弱いかもしれませんけどね。私も、ね、本当小さな子供をもうずっと図書館に連れてきて、うん、で、あの、なかなか本当にあの、これがあったらいいな、あれがあったらいいなっていうのはすごく思っておりまして、
うん、
あの、最初車がなかったんですね。
あ
の、沼津で車のない人なんてほぼいないと思うんですけど、私は大阪から読みに来たもんで、うん、まあ、あ
の、節約ではね、
都会の方だったんですけどね、はい、どちらかというと車がないせいか、あ、はい。ということで、あの、車がなかったもので、あの、その、やっぱりあの、子育て支援センターと図書館っていうのを行き来するのが非常に大変だったんですよ。
うん、
あの、子供を背負って移動するというのが私の過酷な。
背負ってっていうのは
何ですか？背負う。ね、もう、あの、子供3人を馬車に屋根に乗せ、前に乗せ、中に乗せして、ガラガラして行ってたんですけども、いやもう頭おかしくなっちゃうぐらい子供入れちゃいましたね。あの、やっぱりあの、同じ場所に子育て支援センター、やっぱ動線考えると、ね、上に子育て支援センターを置いていただいて、で、散々遊んでちょっと落ち着いたなと思う頃に、本を下に探しに、本の世界にちょっと落ち着いて行って、ちょっとふらふら見て、好きな宝物のような本をたくさん選んでもらって、ちょっと読んでたら疲れてきたなと思ったら、ちょっと休む場所がどっかにあって、
カウチとか。
で、またあの、このね、あの、正気に戻るとか、目を覚ましたら、また子育て支援センターで走り回らせて、帰りにもう一回図書館で本を借りて帰るという一日図書館ツアーみたいなことができたら本当に楽しいだろうなって、うん、そこにまたちょっと食事ができる場所が、う
ん、カフェとかね、
まあ、お金のかからないカフェ、あの、ここで言っちゃって、まあ、妄想なので皆さんね、あれなんですけど、あの、本当にあのパレットさんとかに になるような、うん、まあ、障害者さん支援さんの方たちのカレー屋さんとかがあったらいいなと、うん、あそこになかなか足を運ぶことができなくて、子供がちっちゃい時、うん、もうそれこそね、3軒ね連続で はしごするとなると大変だと思うんで、うん、それが一つになって、いろんなことといろんな人と触れ合ったりとか考えるきっかけになる場所になったらいいなって、この20年ほど思っておりました。
私らに嫁いできてから。
ずーっとどこに投げかけていいのかな、このテーマはと思いながら、今日初めて。
すごい聞いちゃった。
20年越しの思いを
言っちゃった。
っていうのを踏まえて、はい、大和館長どうですか、
ね、難しいっていうよりも、うん、いや、本当にね、おっしゃる通りだと思うんですよね。
もう本当に空いてるお部屋があるならね、ぜひ試しに使ってもらえ、でいいですよって、ね、あの、大和さんじゃなくて、もっと沼津市が言ってくれはったら、ちょっといろんな試しのことをやってみて、いいものはやって、ダメなものはやめてしまえばいいので、怖がらずにいろんな、子供なんて本当にやんちゃなんで、何やっても成功するわけではないと思うんで、このバイリンガンマムズのね、宮代さんなんかよく考えていろいろ動いてはりますけど、もう思いつきだけしか私はないんで、あれですか、やってくれたら嬉しいなと思います。
はい。でもね、最近も、まあ、うちがという図書館の考え方が、うん、公共の図書館も、うん、その静かに本を読む、うん、勉強するだけじゃなく て、ね、うん、そういう建物の空間を楽しもうと、そういうふうにだんだん変わってはきてるんです ね、
居心地のいい場所
ということですね。そうそうそう、そうなんです、ね、うん、リラックスできる場所みたいな、
ね、我が家以外にそういう場所がもう一つ、それが図書館ならば、うん、最高ですね。
イベントやったり、いろんな年代の方が交流したり、でもちろん子供がゴロゴロしたり、
もうね、そう
寝ながら本読むとか、そうい
いクッションがあって、いい椅子があればそれだけを目標に来れるような、あれ私の椅子って勝手に思い込んでね、そういう場所でもいいのかなと。
いいですよね。なんかあの週末の沼津の時にも、うん、はいはい、自動車文庫ですか、来てて、そうなんですよ。で、そこでそのまま借りて、うん、芝生に持ってって子供たちが読んでいたりしたんですよね。
だから今は、まあ、ここももう古くて、30年経つんですね。平成5年できて。そうすると、ここどうしても限られた空間で、ちょっと昔の作りで閉鎖的なイメージ、静かな図書館のイメージが強い。でも、まあ、逆にだから、こっちから飛び出よう、外に行こう、みたいな考え方もちょっと始めました。
素敵です。
はい、ありがとうございます。
もう妄想膨らみすぎて、あと5分ぐらい
なんです。そうなんですか。
でもね、でもね、せっかくなんで、ちょっと宮代さんの妄想も聞きたいなと思います。
は
い、
今のヘレンさんの大妄想の後で
私
なんて大丈夫なんですけど、あの、シンプルに漫画図書館とか、
いいね、
設置してたらいいなって、やっぱり文化の一つですし、子供に、ね、なんか漫画読まないでとか言いたくないというか、漫画きっかけで興味が広がったりとかもするので、なんかこう本のエリア、本当は漫画のエリアとかも区切らずに漫画がいっぱいあったらすごい面白いなって思うんですけど、
普通の本の間にそういう漫画がちょろんと置いてあると、漫画に興味がない人でもちょっと手に取って
るんですかね。
大和館長、ちなみに漫画ってあるんでしたっけ。
そうなんですよ、
はい、
実はね、はい、図書館にも漫画があるんです
ね。
でこうちゃんとジャンルで漫画っていうのが決まってまして、
はい、
背表紙にシールあるの知ってますよね、
はい
はい、哲学とか小説とかだとみんな番号決まってるんですが、はいはいはい、漫画は 726.1 っていうシール、
726.1、
その726.1をうちのシステムで機械検索システムに入れると、はい、なんと漫画が1000冊ぐらい出てくると、
自動書道
は何か、はい。そうなんです
よ。
のね、電子図書館にも、
自動書道の。ジャンル的にはこれいろんなジャンルの漫画が入ってる。
そうなんですよ、ね。ただね、漫画と漫画論と両方入ってまして、
はいはい、うん。漫画論っていうのは漫画のお宅の人たちが語ってるやつ
ですね。
そうですね。確実的なね、漫画
論、はいはい。うちの収集基準だと、はい、まあ、原則として漫画は集めないよと。ただし、観光が終了したり、
はい、
それから社会評価を得た漫画は、漫画史上重要なものだから、
集めます。
書いてある
んです。どこかにそういうあのカテゴリーがあるわけですか、国かなんか、なんかどこかです
か。今のはね、あの、うちの図書館が決めたんですけども、今の 726.1 っていうのは、これは全国標準であります。
だから見てみたいですね、
はい、うん、図書館にも、うん、あのさっき言ったあの子供さん YA ヤングアダルトのコーナーの隣にその漫画のコーナー、
ね、
その棚があります。
そうなんですね。
寄ってみてください。
これはちょっと覗く価値ありますね。
はい、ね、あとはやっぱりね、今沼津はあのアニメで、
はい、
ね、宮代さん、
はい、ラブライブサンシャインですか、はい、もあるんですか、
はい、そうなんです、ラブライブも、はい、置いてあります。
あ、漫画ですか、
漫画で、
漫画であるんですか、
う
ん、
あの児童で、
児童で、あ、そうなんですか、
あとポンコツポンコってご存知ですか、
知ってます、知ってます、
ヘダ、うん、のね、
はい、観光協会がバッチリ押さえてますけども、でこういうのは漫画の中でも郷土資料というか、あの、うんうんうん、地元を扱ってるっていうテーマは、ね、はい、あの、しっかり。
郷土資料になるんですね、ラブライブ、はい、
ラブライブは。
すごいですね。
でもそれを郷土資料って言えるのは沼津だからこそなんですよね。
あ、そうですね。ね、はい。
これはやっぱりすごいことだなと思いますよね、はいはい。
児童のとこにもラブライブありますし、子供用の。それから、本当に郷土の、2階の郷土のコーナーにも、ありますよ。
この図書館だけです。
はい。
すごいです。
ありがとうです。
強度を調べていると、ラブライブにぶ、ね、
そうなんです。
当たるということ
です
ね。ね、うん、自由研究でね、やってもらっても
いい、ああ、いいですね。
もう妄想が膨らみすぎて、ハラハラしてる感じ、大丈夫です。大丈夫です
よ。大丈夫
です。もう、ね。
何かハラハラするよとか。
申し遅れましたけど、はい、30分番組
なんです
よ、ね。
はい。いや、もう切っていただいて
大丈夫です。番組じゃなかった。
これ分かりました。今のお話伺って、
はい、
第2弾をちょっと検討していただきましょう。
はい。今横に
広報課さんに、第2弾をちょっと検討していただきましょう。
第2弾まで行くのは第4弾から5弾ぐらいまで。
あってもいいと思います。
ついでにね、
1年間もね、
1年たまに読んでいただければ。
でも今日のお話で、本当に帰ったら子供に伝えたいなって思うことがすごくいっぱいあったので。
ありましたか。
はい。ね、漫画のくだりもそうですし、ね、いろいろ読み聞かせもいろんなグループがやってるっていうところだったり、電子書籍ちょっと深掘りしてみたいなって思いました。
そうですね。はい。いろんな国の言葉で聞けるんでね。
読み聞かせがね、一
番。そうなんですよ。そう、お若ちを声かけていただいて、バイリンガルマムズも、読み聞かせ
宮代
も
で、
宮代もやらせていただきます、はい、宮代はいいんですけど、いろんなそう国籍のお母さんたちもすごく楽しみにしていて、
人たちが読み聞かせをしてくれたのは、
はい、私たちは、第3土曜日の11時からなんですけれども、
う
ん、
その
他の、はい、毎月です、うん、その他の週もいろんな団体の方がやってるので、
うん、
はい、ぜひ、
はい、
すごい国際的な、
そうですね。英語で、ね、英語だけじゃなくて他の国の、その母国語でやっても
ら
え
る、素晴らし
いですね。
いろいろと情報がありましたけれども、まず皆さんには、特に子育て世代の皆さんには、うん、一度図書館に足を運んでいただいて。
はい、本当です。ぜひぜひお待ちしております。
なんでそのヘレンさん笑ったんですか？
すごいまとめ方だ。
さすがです。
最後やっぱここきちっとね。
そうですね。
ここが大事なところ
ですね。ここ
で、そうです。ぜひとも遊びに来ていただきたいと思います。はい、ぜひ第2弾、第3弾も期待しております、このコーナーね。
はい、はい。
ということで、今日は沼津市立図書館で収録した様子をお届けいたしました。いつも通り宮代ひろみさん、そして今日はゲストに、はい、沼津市立図書館の館長でいらっしゃいます小川文夫さん、
ありがとうございました、
はい、そして、沼津市在住のイラストレーターヘレンさん、
はい、
お迎えしてお話を伺いました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。